イエス・キリストが公に活動されたのはパレスチナの北の方にあるガリラヤ地方という地方でした。かなり大きなガリラヤ湖という湖の、主にこの北の方を中心に活動されていました。ある時、活動拠点であるカファルナウムという町から船に乗り、ずっと東の方の町々へと向かって行かれます。そこはユダヤ人ではない異邦人がたくさん住んでいる地方でした。そこで凄まじい悪霊に取り憑かれた人をシュエスは助け救ってやるのでした。それは凄まじい奇跡となり、そのあたり一帯の人々はその話で文字切りになったと思います。またしてもすごい奇跡が行われた。そのイエス・キリストがその向こうの東の町々からですね、戻ってこられる。今まであまり関心がなかった人たちも、いや、ぜひ見てみたい、ぜひ話を聞いてみたいものだ、おびただしい人々が集まり始めていきました。船から上がりきっと町の中に入っていくときにも、群衆が周りを囲んでいたでしょう。そんな時です、街道長という肩書きを持ったヤイロという名前の人がやってきました。この街道長、一つの町にだいたい街道、シナゴーグと言いますが一つあります。いわば私たちのこの教会の原型と申しましょうか、ルーツになるようなものなんですが、そこで律法の巻物の書、聖書の言葉を読んで、みんなで祈り賛美し、そしてそれについての解き明かしがなされるという、まさに今私たちがしている礼拝のいわば原型がなされている街道です。その街道を司る、管理する責任者が街道長です。複数名いたこともあるようですけれども、その人がその街道を仕切るわけです。今教会で牧師のように、私のようにその御言葉を解き明かすことを専任の仕事として、もっぱらの仕事として立てられている人はおりませんでしたので、その街道長が、じゃあ今日はあなたに、じゃあ今日はあなたにと言って指名しながら、その日の聖書の言葉についての解き明かしや、あるいは緩和のようなものでもよかったようですが、話をする、巡回するラビと言われる先生もいたようですから、じゃあ今日は遠くからこういう先生来たから、この先生に、まあ、そうやってですね、街道を仕切る人でした。それはその町の中でやはり人々から一目置かれ、尊敬され、認められている人です。ヤイロという名前のこの人、人々はだいたい顔を知ってました。だいたい町中の人が集まるんですから、ユダヤ人は。ですから、おお、ヤイロさんが来た。そのヤイロという人は、その群衆を少しこう、すいません、すいませんと言いながら、きっとこう、分け入ってですね、主イエスのもとにやってきて、突然、その足元に、ひれ伏して、願い始めたというのです。何事なのだろうか。半分野獣馬のような人々も、 もう興味津々で耳をそばだてている。まあ、大勢の人ですから、それこそ近寄れない人たちは遠くからですね、何か起こっているというのを見ているわけです。すると、ヤイロはこの30を少し過ぎたナザレのイエスという方の足元にひれ伏して、必死にお願いを始めるではありませんか。街道長は、長という肩書きがつきますが、都エルサレムの長老や、あるいはサンヘドリンという議員のような、のメンバーの議員のような権力者ではありません。いわば町のまとめ役のような側面があったと思います。その分、町の人たち一般庶民にとっては、もっと身近であり、親しみを感じ、そして一生懸命自分たちのために働いてくれる人だと思って尊敬していた人でしょう。その人が、噂のこの人の足元にひれ伏している。普通に礼をするのではないんです。ひれ伏している。よほどのことでしょうか。21世紀の現代の民主化された人類皆平等などというコマーシャルが出てくるようなこの時代の私たちには想像もつかない厳然とした身分の違いが聖書の世界にはあるわけです。街道長がひれ伏す相手とは誰か、その身分は、その財産は、血筋は、業績や実績はどうなんだ、学歴はどうなんだ。ナザレのイエスと呼ばれるこの人物にはそのどれも当てはまらない。言葉は悪いですけれど、やってることはすごいし、言ってることも力があるが、この世から見ればどこの馬の骨とかわからない人間なんです。だからみんなどこか頭の中にクエスチョンマークをつけて集まってんです。なのにヤイロはこの人の足元にひれ伏した。彼はきっとその以前どこかでシュエスに触れている、出会っている、その言葉を聞き、その奇跡などの技を見ているでしょう。彼はこのナザレのイエスという人を信じようとした。それがその足元にひれ伏すという姿となっている。何か自分のポジションを維持しながらよろしく頼みますというのではない。自分の身分や肩書きを金繰り捨てるようにして必死にすがりつくようにして願っている。彼には12歳ほどの一人の娘がいる。やはり現代とは比較にならない跡取り、後継者を確保しなければならない社会常識の中で一人娘です。希望の星でしょう。いいお婿さんを取って家を継いでいってもらい、幸せな老後を夢見ていたのでしょうか。しかし、年を取ってからの娘か、若くしてか与えられた娘かはわかりませんが、もう目に入れても痛くないと例えられるほどに可愛がってきているでしょう。そして、ここに群がっている野獣馬たちも、きっとそのことを知っている人も多かったに違いない。ああ、ヤイロさん、一人娘いるんだよね。知ってる知ってるって。彼は主の足元にひれ伏し、事情を話してお願いした。十二になる一人娘が、瀕死の重症である。どうか来て助けてほしい。一人の父親としての切実な願いを、もう一目などどうでもよいほどに必死になって主にぶつけている。主イエスはそれに答えて、 よろしい、ではあなたの娘さんのところに行きましょうとでも言ったのでしょう。街道長ヤイロはどんなに嬉しかったでしょう。どんなにほっとしたことでしょう。ああ、これで娘は助けてもらえる、よかったと。でも一刻も早く娘のところに先生に来ていただかねば。あまりにも多くの群衆が周りにいて、押し合いへし合い、みんな道をあげてくれ、早く娘のところに先生をお連れしたいんだ、みんな道をあげてくれ、きっとそう言いながら人をかき分けかき分けして、主をご自分の家に導こうとしたことでありましょう。ところが突然歩んでいた主の足がピタッと止まる。この死にかけているヤエロの娘が、深い親の愛情に抱かれて育った12年という年月と同じ年月を、実は病気の苦しみの時として過ごしてきている一人の婦人娘がいた。彼女は婦人病を患っていて、それは旧約の律法では不浄と言われる状態で、普通の生活ができないでいたはずです。彼女は、そしてきっと彼女の家族も、なんとかこの病を癒そうと全財産を医者に使い果たしてしまってきている。あの先生がいいと聞けばそっちに行き、こちらの先生がいいと聞けばこちらに来る。現代の私たちと少しも違いませんよ。しかし、どのお医者様も彼女を癒してやることができない。そして彼女の家はありったけの財産を使い果たしてしまう。年頃の若い女性が12年間も病気で苦しみ続け、家の財産も使い果たしてしまい、いや、もっと踏み込んで言えば、もう結婚の希望も失われ、諦めるしかないような状況です。しかし彼女は、このごった返す群衆の中に潜り込んでいって、一歩でも主イエスに近づこうとする。もうそれはこの方のその衣の裾にでも触れることさえできれば、その特別なお力をもう少しだけでもおこぼれに預かって癒していただけるのではないかと考えたからです。それは一瞬の出来事だったでしょう。誰も彼女のことなんか気にもしない。もう自分のことで、とにかくこのイエスという方の近くで見たいというその思いの中でみんな群がってきてますから。この人のことなんか誰も見向きもしない。ですから、誰にも気づかれずに群衆にもみくちゃにされながら、必死に近づき、そしてついに、主イエスの至近距離にまで来て、手を伸ばし、主の衣の房に一瞬触れることができた。そして次の瞬間には、引き離され脇へ追いやられていったでしょう、彼女は。女がこんなところに出てくるもんじゃないと、叱られたり罵倒されたりしたかもしれない。しかし彼女はそれでもひたすらに主に近づこうとした。主のもとに、主に触れることができるように必死に近づこうとした。誰が何と言おうとも、そしてついにその目的を果たしたその瞬間、体に大きな変化を感じ取った。群衆は っと彼女は、はぁと思ってですね、自分の身に起こったことに呆然としながらきっと立ち尽くすようにしているような、この婦人を置いてきぼりにするようにして、先に進もうとしている。しかしなのです。誰にも気づかれなかったその一瞬を、主イエスは決定的な時として気づいておられた。いや、知っておられる。だから突然足を止めたわけです。私に触れたのは誰だ？突然尋ねられる。今は街道長の家に行こうとしている。しかも一刻を争う時なのに。何事だ？みんな戸惑う。こんな大勢の人が押し合いへし合いしているのに、先生に触れるものなど山ほどありましょうに。ペトロがそれを代表して言います。誰が触れたかなんてわかりっこありませんよって。しかし主イエスは納得せず、いや、力が出ていったのを感じた。つまり、特別な触れ方をした者がいると言って動こうとしないわけです。もうその横で街道長のヤイロは何事が起こったか理解できずにおろおろしていたでしょう。もう一刻も猶予がない事態であることはもうその場にいる者たちは分かっていた。それなのに主は動こうとしない。この婦人はさあと触れたその瞬間に直ちに癒されたことを実感しているって言うんです。癒されたって本当に感じ取っている。もし本当にそうならば、飛び上がって喜んで、やったーと。本当に喜び、踊り上がるようにして、主よ、イエス様って言って、ありがとうございますと叫び出しても良さそうなものです。でも違った。彼女は隠しきれないと知ってとある。彼女は癒されている。でも彼女はなお自分を隠し続けようとしていた。つまり、彼女は体は癒されたが、まだ傷んでいるのです。12年に及ぶ暗い辛い過去が彼女を縛り続けてきている。12年に及ぶ苦しみに打ちのめされて立ち上がることができていない。主イエスは、一方通行の救いではなくて、交わりの中にある救いをこそ与えようとしておられる。彼女は一見するとプレッシャーのようなこの主イエスの招きに、一体誰だ私に触ったのはと、その招きに引き出されるようにして進み出て、自分が触れた理由とたちまち癒されたことを皆の前で話した。それに対して、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと宣言された。この言葉によって彼女は真に肉体の病の苦しみからも、その病に派生してくる苦しみの過去のあらゆる悩みからも、ついに救われた。ここにある肝心なポイントは、キリストの救いは交わりの中に、応答の中にあるということです。ヤイロの娘のために一刻も早く駆けつけねばならないのに、途中でもたもたしていて、ヤイロはもう気が気でならなかったでしょう。そしてそこにその心配を実現させる知らせが届く。家からの知らせ。娘は亡くなった。もう先生を煩わすことはない。はあ、手 手遅れになってしまった。仮にこの女のことがなくても、そのまま家に向かっていても間に合わなかったかもしれない。しかしいずれにしても、もう万事休す。死んでしまってはもうどうしようもない。ナザレのイエスというこの偉大な教師も、生きている人間にこそ役に立つのであって死んでしまっては、死だけは誰もどうしようもない。ふっと希望の灯火を吹き消されてしまったようなヤイロ。もうそこに膝をついて崩れてしまったかもしれない。悲しみと絶望に打ちのめされてしまったでしょう。でも主は、この街道長に言われるんです。そこにいる人たちみんなに言うんじゃないんです。この街道長に差しで、一対一で、その目を見ながら言うんです。恐れるな。ただ信ぜよ。そうすれば娘は救われると。なんという言葉でしょう。ただ、何の保証もなしで、裏切られて傷口に塩を塗られるような思いをするかもしれないのに、すべて私に任せよということです。ただ信ずよ。すべて私に任せよ。私にの私という方を、ヤイロは一体どれほど知っているのか。ヤイロの答えは何もここで記されていません。はいも運も何もない。さっきのあの12年も病で苦しんでいた婦人とは、どうしても主は返事を求めて、交わりと応答を求めてその救いを完成させようとしたわけですが、ここではヤイロの答えは記されていないんです。記されているのは、そのままヤイロの家に向かったということ。その歩みを続行したんです。ヤイロはこの主の言葉に従っている。それは先ほど立ち止まって動こうとしなかったあの厳しさと全く同様の、12歳なる娘を助けに向かうのだという主イエスご自身の強い意志に圧倒されているかのごとくであります。さあ家に近づいてまいりました。みんな泣いて悲しんでいる。聖書の世界のお葬式もう亡くなってますから、もうすぐお葬式の段取りですよ。お葬式になるとですね、この聖書の世界、泣き女っていうのがいるんです。もうプロの泣く人です。わーって泣くんです。もう遺族の悲しみをもう代弁して泣くんです。泣くのが仕事。まあ、亡くなって時間がろくに経ってませんから、そのプロフェッショナルの泣き女をすぐに連れてきてたかどうかわかりませんけど、いずれにしてもみんな泣いて悲しんでいた。そういう者たちは相手にしないで、さっさと家に入って、三人の弟子と両親だけと書いてあるように、この最小限の者たちだけを伴い、娘を生き返らせ、親の元に返してやればいいのに、主はそうしない。泣き悲しんでいる人たちに、泣くなと言い、死んだのではない、眠っているのだと言う。何をバカなこと。死というものは、厳然とした事実として目の前にあるではないか。息をしなくなり、鼓動も止まった。それを眠っているだと。泣いていたはずの人たちが嘲笑う。バカな人だ。 何を言っている。ここよく注意してみてください。書き方の順序が逆になっているんです。家に近づき、家の周り、そして家の中にたくさんの人たちがいて泣いてたはずです。その人たちに向かって言っているのですから、その人たちとのやりとりがまずあって、そしてその人たちは、さあみんなちょっと出てくれ、部屋から出ろと言って出させて、そして三人の弟子と両親だけを部屋に入れて、そして扉を閉じ、娘よというのが自然の流れです。時系列からいくとそうなるんです。でもこの福音書の記述は違う。そういう時系列ではなくて、泣いてる人とのやりとりにあって嘲笑われたと言って、娘の癒しが起こるわけです。三人の弟子と両親だけを部屋の中に入れて他の者たちを出すというのが本当は後に来るはずなのに。これは単に娘の父親のヤイロと主イエスとの人格的な交流の中に癒しがあるということだけを伝えるのではなくて、この出来事が野次馬のように集まっている者たちすべてに当てはまるのだとしている。傍観者として見ているのではなく、あなたもヤイロと同じだ、あなたもあの12歳の病に苦しんで癒された人と同じだ、あなたもこの12歳の少女と同じだ、あなたも当事者になる。嘲笑われてもそれに主は反論もしない。ただ事実をもって示す。娘は起きよと命ぜられ、霊が戻ってきた。霊というのはこの息という意味の言葉でもあるので、息が戻ったとも言える。そして呼吸し始めて起き上がっていく。ありえない。そうです、命というものは人が根本的に作り出したり操作することはできない。死を止めることは誰一人できない。それなのに生き返らせた。つまりこの方は命に対する権限を持っているということです。命に対する権限を持っている。その言われる言葉がその通りになる。霊が戻ってきた。ヤイロはあの12年の病を癒された婦人のように、返事や応答は何もしていない。しかし、ただ信じなさいという招きがあって、主がこの事実を与えられているところに、ヤイロのただ信じる信仰が伴っている。この方がどんな方か正直よく分かっていなかったかもしれない。もしかしたらどこか大丈夫だろうかと不安や疑いがあったかもしれない。しかし、それでも全てを任せたんです。そして新たに知ることになった。この方は命に対する権限を持っている方だった。ただの偉大な教師、先生などではなかった。比較にならない権威を持っている。風貌などの見た目ではないんです。言葉と、その言葉が実現した事実であります。主は最後に黙っているように命じられます。両親は今申し上げた主イエスの圧倒的な権威を本当に受け止めているならば、きっと黙っていなさいという命令を守ったでしょう。 みんな聞くんでしょう。一体何が起こったの？どうしたの？言えない。でもこの後の十字架の出来事、復活の出来事があって、やがて教会が誕生していくにあたって初めて口を開いたと言えるでしょう。なぜなら、ただ娘が生き返ったことを喜んでいるのではなくて、この権威ある方が無抵抗に十字架にかかり、そして蘇られたという、かわいいかわいいあの娘の癒しの奇跡が十字架と復活につながって、初めてただ娘だけが癒されてよかったという話ではなくてですね、ヤイロもヤイロの妻も家族もみんながこの方に誠に出会い、その言葉を受け取り、答えていくところに救いがあるのだということを知ったときに、ついに口を開き語り始めて、そして福音書にこのように記されるようになったのではないか。ただ信じなさい。娘は死んだのではない。どの言葉も、現代においても2000年前でも、嘲笑れる言葉であった。嘲笑れているけれども、他方では、嘲笑っているその本人たちも死の前に恐れおののいているではないか。死を前にして何にも太刀打ちできずに、その支配のもとに置かれていて、恐れが影のようにつきまとっているではないか。なんと矛盾していることか。しかしここに改めて告げられる。ただ信じなさい。十字架に釘打たれた御手を差し伸べる方が、この礼拝で、この御言葉で、目に見えぬ御霊において言われる。ただ病気が治る。ただ息を吹き返す。そういうことじゃない。極限すれば、この12年の病気を癒された婦人も死んでったんです。この12歳の少女もやがて生涯を全うして死んでっている。だから、病気が治る、息を吹き返すことが救いではない。あなたは何を求めているのか。誰が私に触れたんだ。恐れるな。ただ信じなさい。この二人に言われた言葉は、二人がもしかしたら救いということの内容を十分に分かっていなくても、その神髄、その奥義に招く言葉ではなかったか。すべて任せよ。私がお前と一緒にいる。どんな罪の障壁も壁も遮ることはできない。その極みにある死さえも私とお前との間を断絶することはできない。十字架においてその断絶を与える罪を根底から許し、永遠の命を与える方が言う。ただ信じなさい。すべて任せよ。そこから、たとえ人生の苦難や試練が同じようにあったとしても、全く次元の違ったものになるだろう。たとえ、この地上の人生に幕を引かねばならない時が訪れても、今日のこの言葉が響き続け、そしてやがてあの少女のように私の手を取り、
起きよ。
そう言ってくださると、確信して眠りにつくことができるだろう。この信仰の中で、許される限りこの地上に生き、この方の御心に従って生きよう。それは、自分個人の内面的な世界だけの安寧ではなく、実際にこの世で一緒に生きている人々に対し、この方にある正義と公平と愛を、とによるよう、作ることを明かし、呼びかけていくことになるでありましょう。二つの言葉を心に刻んでいきます。私に触れたのは誰だ？恐れるな。ただ信じなさい。